这些事情起码都要有的。这些事情我们过程中有的事情是你的。我们把它放到那里面来。可是我不会为了你们的脑子推进来。那怎么推进来的东西在这里我还在这里。我们该准备的事情。看不惯是。
今日ですね、担当させていただきます大東と、よろしくお願いします。日曜日のお忙しい中ですね、日本オープンのテレビを見ずに、私もテレビ見たいなと思って、今ね、コンコンとその都度ですね、機内の都度、コンコンとしてます。今、谷口さんに名古屋なんですね、名古屋ないなとかね。行きたいなと思われる方はどうぞ、ね、でも立つのがためになるのになるかなと思ってるんですけど、それに負けずにですね、あ、よかったなって見れるこっちの方がよかったなっていうのを目指したいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、絶対題名がね、もうそんな私が話すような大きな題名いただいたんですけれども、要は、今日ですね、聞いていただいて、家に帰って、あるいは練習場で、あるいはコースに来た時にね、皆様のゴルフのゲームにプラスになって、ちょっとでもそのご自身の目標にこう近づけるようなヒントになるようなものをこうできるだけたくさんこうお渡しできるのかなと思っております。私自身ですね、人前でこう話をさせていただくっていうのは非常に本当に苦手でして、いつもせーのって言われるんですけれども、今日はマイクがなしで話すんですけれども、聞こえますか？声が小さいので、大学入るまで赤眼症で、対人恐怖症で自閉症の一歩手前ぐらい、やっぱりこれではダメだということで自分で、自分の背中を押し続けて、で最近ようやくとこう、ちょっとお話を機会いただいて、こういうお話をさせていただいております。前置きはですね、あんまりする必要はないんですが、今日もね、昨日までトップだった、これ、何こちらが皆様おなじみの日本女子オープンぶっちぎり優勝、有働優子。なんでこういうふうに並べてみたかと言いますと、皆様のスイングも簡単、これね、何のコースも使ってないんですけど、こんなデジカメ、これもう3万円、4万円です。普通のデジカメです。皆様お持ちだと。普通のデジカメで動画撮影をすればそういう部分でここのこういう SD カードが入ってますね。それをここにつなげばすぐに再生できる。ソフトも何もいりません。クイックタイムっていうやつでね、フリーソフトでほとんど入ってます。入ってなくてもインターネットからダウンロードするんです。で、なぜこう比べたかっていう、これに皆様のスイングを自分自身でこう取って、ね、ラウンドしてるとき、こんな簡単なものをですね、キャディバッグに入れとくんです。で、お友達、パートナーにこう、ちょっと取ってねって言って、ピュッと取ってもらうんです。で、何をするかといったら、帰ってパソコンに入れて、こういう部分で、ご自身のスイングを見れば、ゴルフだけなんですか。自分の姿を他人に見せてるけれども自分で見たことが少ない。最近かなり見られてる方とか、ビデオマニアの方はこう見られてますけど、ほとんどの方は自分のスイングをチェックされてるんで少ないんですよ。プロでも。最近プロのレッスンしてますけど、後で川岸良健とか、ジャンボ尾崎とかこう映します。良健のね、ヘッドの返し方、こんなんです。で、本人分かってないんです。これ見せてあげて、ここまでひどいのっていう本人のリアクション、プロです。だから皆さんもこういう部分でノーマルで、今ノーマルでやりましたけれども、一番分かりやすいのはコマ送りコマ戻しなんです。 こういうふうに粉を振りしますと、すっごくアラが出てきます。プロです。はい。プロです。だから、よく女性の方は化粧されるときに鏡を見て化粧されます。当たり前のことですよね。スペースするときに、ファンデーションつけるときに、ね。ゴルフだけなんですよね。鏡をなしで化粧してるようなもの。よく練習に来られます。こういろんなボールを見てね、あっちっておかしいなとか、こっちやったりこうやってって言ってやっておられますけども、実際は自分自身の姿っていうのは想像しながら練習をされてて、その想像、自分のイメージと実際の姿が合致してたらいいんですけれども、そのギャップがあまりにも大きいんです。プロでさえ。だから最初にこういう部分を映しましてね、皆様も自分でこう映す機会があれば、それを映してパソコンに入れられて、こういう部分でまず自分の姿を知ってもらう。変える変えないが別として。変える変えないが別として自分の姿をこう知ってもらうっていうことが、まず上達の第一歩につながっていくんじゃないかなと思ってるんです。で、まあ、手前味噌ですけれども、東小路でやっておりますゴルフのホームドクターっていうのは、まず皆様にそういうスイングを取って、それを CD に、で、いろんな方の、まあ、プロも含めてですね、我々のスイングを入れてお渡しして、それをパソコン上でこう比べて駒を振り駒戻しをすることによって、自分の姿を知ってもらうっていう作業をまずしてるんです。で、今日の本題ですけれども、その前に見ていただきたいのがアニカ・ソレンス、世界ナンバーワンプレイヤーですね。で、彼女のここ赤丸のところを見といてくださいね。アドレス、トップ。こっからですね、ダウンスイングになるときに、こんなに赤が動いていいんでしょうね。今までだったらダメです。ヘッドアップです。みんなコーチが直しましたね。彼女が出てきてから、ルックアップスイングっていう部分の名前がついてくるんですよね。なぜこうなってきたかっていうと、こちらに行ってる方がアニカ・ソレンスタムのティーチングプロのピア・ニールソンっていう方なんですけど、私も通訳とかをさせていただいてこうお話したんですけども、今年も来られてましたけども、日本女子オープンの会場にも来まして、お話をしてたんです。2年前、彼女が私に直接言ってくれたんです。アニカがアプローチでピタッと距離感が来ない。で、彼女に言ったんです。距離感を合わすために、こう野球でこう投げるときに目線がどこに行ってますか。当然目線はターゲットですよね。ゴルフの場合は下を見ながらこうやるから、なかなかイメージが湧かない。それだったらこう投げるときに最初からこう向こう向いててこうできないんですけれども、打つときにもう指導のダウンスイングと一緒にこういうふうにスイングしてみたら練習です。そしたらイメージがピタッと、距離感がピタッと合うんじゃないっていうアドバイスをちょっと練習でこうやってみたんです。さっきの見ていただいたイメージがね、ありだしたんです。距離感がね、やっぱりこう投げるみたいなもんです。向こうの人に対してこう投げるとき、意識は視覚のあるところにあるんですよ。同じようにこうダウンスイングのときに目線もこうして、で、ピタッと来るようになって、こう、気も使って、トーナメントでも今もやってます。驚いたのはね、日本女子オープン最終日、私は村田理恵っていう部分のプロのサポートしてます。2日目トップになった。びっくりしましたね、私自身。私自身も、本人もびっくりしてないけど、できすぎです。もういっぱいいっぱいです。電話でね。で、3日目、ちょっと電話してます。おったから行けへんで、って言ったら、お東さん、来てください、のって言ったから、まあ行ったんですよ。もう始発、しょうがないからね。広島まで行きました。で、村田理恵、練習場で打ってました。横で打ってるのはすごい。二人しかない。びっくりしたのは、彼女がやってるのが練習でです。やっぱり、ルックアップスイング練習してるんです。ロッチ、距離感出した。皆さんにこれをお勧めしてるわけじゃないですよ。 何を質問今の話でしてるかというのは、それほど意識は向こうに置いとかなきゃいけないということを言ってる。ターゲット、ここじゃないんですよって。ボールをいっぱいいっぱい見て、ボールのプリント凝視して、しっかりリンプルまで見ましょうっていうふうな見方は絶対にダメなんです。絶対にダメ。ボールはぼやっと見取りに行って、意識を鮮明に向こうに持っていただきたい。その話をするために今ちょっとこうしてるわけなんですけどね。で、彼女自身も何かがやってるのを知ってか知らずかこうトライしてるんですよ。そういうね、私びっくりして鳥肌が立つ思いですけどね。やっぱり進化するという部分では、まあ、女王はもうすごいなって。ちょうどね、前日にイチローが世界記録のね、安打数を進化し続けながらこう達成したという部分では、こう進歩するというふうな究極のね、こうよどみないこう願望というか熱意というか、そういう、まあまあ、トップのトップの人でも毎回毎回新しいものを取り入れようとしてるんだなっていう部分は感じた次第です。で、ここなんです。ここなんです。普通の人もハンディキャップが36です。で、こちらが素振り、こちらが打ったとのフィニッシュ。笑われてる人は、笑われてる人は自分でもやってみてください。そうなってたりしますね。素振り美人、素振りシングルって言われますよね。明治の大砲、まあ大砲、まあ打った後にこうなるから、そこまでひどくないですけど。言葉ありますよね。ずーっともう昔から、なんででしょう。ポイントはここなんです。なんででしょう。今まで話したことがあるから。目線のあるところに意識が集中するように人間はできてる。これはね、私が4年前に日本ゴルフ学会で発表させていただいて、まあ、優秀賞っていう部分をいただいた研究発表なんですけれども、意識と視覚を分離させることによってヘッドがスムーズに走って、結果的にヘッドスピードが 12.5% 伸びました。それだけのレッスンですよ。30分のトレーニングだけです。何をやったか、ボールは実際見てるんですけれども、向こうにターゲットね、ターゲットに凝視して目線だけ戻してきて、向こうに意識を残しておくトレーニングを30分した。結果どうなったかというのは、こちらの上が実際ボール打ったとき、下が素振りです。下が素振りです。素振りきれいに取れてますよね。上は明治の大砲ですよね。それがどうなったかと言いましたら、下が30分レッスンしました、ね、上はずっと打ったままですよ。下どうですか。振り抜く素振りとそんな変わらない。これ素振り、これ実際そのトレーニングした。でヘッドスピード 12.5% アップ、これだけで、ね、だからね、我々注意しなきゃいけないのは、スイングを形から捉えて、バンドエイドレッスンっていうんですけれども、こう傷口を上から治療するような、形だけにとらわれた、あなたこうなってますからこうしましょうっていうふうな形のレッスンをするんじゃなしに、イメージを変えていけば結果としてスイングも変わっていくという部分の根本なんですよね。これが一つ。だからイメージの持ち方ってこれほど重要だということをちょっと頭に入れていただきたい。イメージを持つことによって、イメージを意識をターゲットに持つだけでスムーズにこう振り抜ける。ボールを凝視して視覚があるところに意識がありますから、どうしてもここに対して打ってしまう。結果として振り抜きが悪くて、ここで明治の大砲のような素振りではビュッと振れてる。素振り美人ね、目標意識がないから振れてても、実はボールに対して打てばそうなってしまうということをちょっと頭に入れていただきたいなと。それほどイメージの持ち方の重要性、不況に対してのイメージをどのように視覚と分離して持っていくかっていう部分。 そういうのをどうやって持つか実際にこうやっていくかっていう部分で私どもが、まあ、開発したわけじゃないですけど、いろんなところからいいとこ取りをした200種類のドリルっていうのがあります。いろんな練習方法なんですけども、その一つがこう家でもできるタオルスイングっていうんですけども、ただ単にタオルをこちらにくくって、でくくってない方のバスタオル、ちょっとあんないですから短めに持ってますけど、ジュンとこう振る練習、柔らかく、これ30分私でも死んでしまう。3分ひねのさんどうこれ3分やりますね、息切れてきます、頭もこうなってきますけど、鏡の前でね、これ3分毎日やってみてください。騙されたと思って108のベストスコアの人がやりました。結果報告あったんですよ、78で終わりました。そうじゃないんですよ、そういう人もあります。事例がね、事例がそういう人なんです。だけど3週間続けなきゃなかった、スムーズにならない、3日坊主ぐらい。だけどゴルフっていうのは一つの動き、いかに反復してスムーズにこう体を動かしてあげて、結果として最小限の努力で滑らかにヘッドをこう走らせてあげるかっていうところですから、同じ動きを習得してる、もう勝ちたんです。よく皆さん毎日お箸持っておられますよね、3回、1日3回、朝昼晩、朝ね、パンとして多いですけども、2回とかね、持ってますよね、当然。で、フォークとナイフとどっち使いやすいですか？そらもうね、お箸だと。慣れですか？だけど、クラブ毎日握りますか？なかなか握れない。毎日皆さん握ってもらったら、東小路練習場ももっと売り上げアップ。そこ生徒は言いません。だけど、振る練習、振り慣れるというのは毎日していただきます。で、握り慣れる、クラブを握ると慣れるというのは、やっぱりテレビを見ながらね、こう見ながらグリップ握ったり、おトイレしながら、トイレでもう今和式の方ほとんどじゃないですかね、できると思うんですけど、こういうふうに、こう握って、8の字を書いて、自分の名前をアルファベットで、ローマ字で書いてみたり、こうするんですよ。握りが柔らかくなる。柔らかくなったら締めたもの。こう寝ながら肘を自分、非常に重要なのは、肘を伸ばしとくからどうしても肩に力がある。肘を折れば、ここが柔らかく握れやすいですから、そういう状態のもとでこう握り慣れてあげれば、リストがさっき使えるものさっきやったタオルスイング全然違ってきます。これリストがふっと力入ってますと、いくら一生懸命やっててもヘッドが走ってこない。リストを柔らかくしてますと、あ、大丈夫です。そうバチッと当たる。これ柔らかくしてると走ってきますよ。これいかにリストをこう。奥さんの前でした。ただ感謝。いつもやられた。もうスナップなんですから。無知なら。だからいつもグリップを握り慣れることによってヘッドスピードが上がっていく。そういう練習はすごく効果的。そんなのが200種類ぐらい。これ持って帰ってください。今日はね、無料で提供します。この薬、すっごい、漢方薬。これもいいですよ、これ。はがきを。あのね、先週もここを使わさせていただいて、松本聖太プロって、今もデビューして、 チャレンジ、コンツアーには行けてないんで、チャレンジ見てるプロがいてるんで、その面倒見てるんで、ちょっと落ちるんです。そういう部分で、こう、このまま、名刺でもハガキでもですけど、唇の間に挟んで、そのまま、すっごくいい練習です。唇と唇の間に挟むことによって、歯と歯の間が空白ができるんです、ね。当然。そしたら、ここで、こういうふうなインパクトじゃなしに、ヘッド走るんです。で、なおかつ、こう挟んでるスイングプレーンがイメージしやすいですから、バックスイングで、トップでね、左肩が、入りやすいです。いい位置で。すっごくいい練習です。これ。そういう練習があります。どこでね、こんな仕入れてきたかって言ったらね、私自分で開発したらわけでもなんでもないんですけれども、まあ、開発したものもあります。けれども、例えばデビッド・レッドベターとか、ボブ・トスキーとか、ブッチ・ハーモン、ゲイリー・ワイデン博士とか、ピーター・ポスティスとか、デイブ・ペルスとか、100人ぐらいのティーチングプロの通訳とか翻訳とかインタビューとかさせてもらった上で、いいとこ取りをこうさせてもらっているんです。で、今日のね、今日のまあまあ一つの本題なんですけれども、ゴルフゲームで今ほとんど皆さんが例えばレッスンとか、あるいはコースに出られて気にされているのはスイングなんですよね。スイングなんです。だけれども、実際に見てみたら、そこのスイングがどれぐらい占めてるかって言ったら、ここにありますように、ゴルフの名って書いてあるんですけど、目的って、目的がちょっと、こう聞いてるんです。ゴルフの目的があって、フルスイングがあって、ショートゲームがあって、メンタル、フィジカル面があって、コースマネージメント。この中で、ある中の、6つの中の1つぐらい。だけれども、練習に費やしている部分っていうのはほとんどスイング。スイングしか練習されてないっていう。そのスイングの練習の仕方も、先ほどちょこっと紹介しましたように、バンドエイドレッスンというか、傷口をこう、まあ、深くならないようなレッスンというかね、まあまあ、こんな言い方したら他の人のあれになるんですけれども、っていう部分が多いです。だから、一度皆さんが今日もやってたんですけど、ショートゲーム、パッティングの練習とか、ショートゲームの練習とかやってたんですけど、その部分でいかに時間を費やしていくかっていう部分をもう一度こう頭に入れていただいたら、全然違うんじゃないかなと思うんです。で、先ほど言いましたように、スイングのコントロールも当然必要なんですけれども、コースマネージメント。メンタルコントロール、ショートゲーム、練習の質と量、まあ、大体上手。その上にライバルがいて、練習環境があって、まあ、いろんな試合経験があって、コーチングスタッフ。総合的にこうされた方がうまくなる確率っていうのは全然違うと思うんですね。で、ちょっと見ていきますと、スイングコントロールっていうのは何か。一番大切なのはやっぱりリズムとバランスだと思いますね。よくコースに行かれて傷つかれると思うんですけども、練習場では平らなところでしか打ってないっていうコースで行くと斜面がありますね。前下がり、前上がり、左下がり、左上がり、その4つのコンビネーションで、その中でそういうところでいかに今まで練習してきたものが出るかっていうのは、一つは何かといったバランスの良いフィニッシュができる。一つですね。上手い人のフィニッシュっていうのは、ここで、あるいはここでもいいです。振り抜いた後に返してきたポジションでもいいんですけれども、まあ、ここでボールを見てるかどうかが一つの目安です。遠目に、まあ、コースでもそうだと思うんですけど、見ていただいて、フィニッシュの形でその人を分かる、歩き方と一緒ですよね。 ていいんですけれども、ミニッシュの形がどうなっているか、皆様もそうなんですけれども、ミスショットをしてもフィニッシュだけは決めるようにしていただいたらショットが安定してくる。たとえミスショットをしてもボールが地面に落ちるまで約3秒かかると思うんですけども、ショットによってはドライバーです。ここでボールが地面に落ちるまで我慢して、結果的にはスイングが安定してミスショットが少なくなる。反対の鶏と卵みたいなもんなんですけれども、たとえ空振りしてもフィニッシュはここで、そしたらつぶりに、まあ、つぶりですから寝てるかなと思ってで、ルーティーンの確立、これ、まあ、もうプロでもやってますよね。真後ろに立って、まあ、ご自身でいろいろ違うと思うんですけど、真後ろに立って今から打つべき、こうどんなショットですか。ボールに立って構えてワッフルをして何回っていうのはそれぞれ人によって違うんですけれども、その状態で毎回同じようにこう打てるかとか、これ非常に難しい。ジャック・ニクラウスでさえ林の中に入った時のルーティンの秒数っていうのは短くなる、大事なんですよね、名手でさえ。でよく皆様その掛けゴルフをされててね、握りが大きくなって2階建て3階建てになった途端に急に慎重になる人多いと思うんですけれども、そういう部分もいつもと同じようにできるかできないかっていうのは非常に大きなポイントです。どんな状況でもプレッシャーがかかってもかからなくても、どんな状況でも一定の同じルーティンを確立できるか、一定のスイングリズム、先ほどちょっと言いましたけれども、で、重心点、これね、気候とかやっておられる方はよく分かると思うんですけども、体の重心点、聖火3点のところにイメージを持つだけでも、そこから気を地面に落とし込むだけでも下半身がどしっと安定するっていうこともあります。自分のだからそのやってるスポーツとか気候とか、あるいはそういう部分で、まあ、ピタッとくるは来ないっていうのあると思うんですけれども、下半身が暴れすぎる人、そのバランスになってきますけれども非常に多いです、非常に多いです。だから自分のバランスが取れてる範囲内で打てるかどうかっていうのも一つの重要なポイントになってきます。大きなミスをしない、これもね、ゴルフっていうのはその今プロにも推奨してるんですけど、マイホールマイホール、マイショットマイショット、自分でそのショットを採点してください。お互いに採点し合うんです。マイショット全部パターン点数をつけるんです、10段階。そしたら、まあ、人によって違いますよ、人によって違いますけれども平均値を出していくわけです。今日のドライバーショットなんてほとんど全部ミスショットです。ほとんどミスショット。完璧な100点っていうのはその人の、まあ、完璧主義者だったら別なんですけれども、この間回った福島プロっていうの最高点80点しかつけなかったんですけど、片山本とデータは100点を7、8回10個つけた人によって全然違います。甘いからだけれども、反対に言えばミスショットはミスショット、ほとんどミスショットだから裏を返せば何をすべきかっていう、そのミスショットを見つめて反省するんじゃなしに、ナイスショットをいかに蓄積していくかという作業をしなきゃめいってしまいます、めいってしまいます。トッププロが毎週毎週トーナメント出続けてます、で続けて 4日間戦ってます。練習ラウンドも入れたら6日間練習してます。毎ショット毎ショット 90% ミスショットです。自分で納得して完璧なショットです。その日のうちで 2、3球しかない。だけど彼らが戦い続けてるのは忘れる作業を必ずしてるから、ミスショット忘れる作業、自分でで、いいショットをできるだけ蓄積するっていう作業を皆さんもしていただきたい。皆さんの方がミスショットの確率高いんです。 で、よくね、その反対をされるんですよ。スコアカードでも OB のところ必ず OB 書かれるんですよ。で、コンペで上がってきて会食の時に隣の友人と、この OB さえなかったら俺優勝してたとか、この OB さえなかったら100切れてたんだということをするんです。どういうことかといえば、その OB を思い起こさせる作業をしてしまってるんです。で、結果的に次のその同じラウンド、コースでのラウンドのそのティーグラウンドになった時に、俺前回ここ OB やな、ナイスショット出るわけないね、そっちのホールにボールが行ってしまうか、過剰反応して反対側に極端に行ってしまうか、どっちかなんです。忘れる作業をしなきゃいけない。帰りの車の中で自分の一番好きな BGM レコードCD をかけながら、ね、余韻に浸りながら、その日のベスト3から5ショットを毎回毎回3回ぐらい連続蘇らせる作業。クラブ選択の時から風がどう吹いてたか、鳥がどうさえずってたか、全体のイメージの中でリサイテーションを復元していく。そういう作業はすっごく重要です。すっごく重要です。ジャック・ニクラウスがシャンクを打ったし、そうなんです。記者が聞いたんです。あの15番のシャンク、どうして出たんですか、ジャック。ジャック・ニクラウスの返答は、忘れた。絶対忘れてないんですよ。忘れるわけないです。忘れる作業をしてるんです。でこういうところって、ね、すっごく重要なんです。だからスイングだけをこうトレーニングするんじゃないし、そういうところの部分っていうのが、皆さんこう考えるようになっていただいたら、スコアもぐーっと縮まっていく。で、自分の距離を把握する。これね、なかなか難しくできてるんです。これなぜかっていうと、日本のコースの特徴がアップダウンですよね。日本のコースね。向こう行きますね。例えばアメリカ、フロリダに行きますと。池ですよ、バレーとしてみて。で、スプリンクラーにですね、残り何ヤードってこう書いてあるんですよね。で、ティーグラウンド、例えば450ヤード、ティーショットパッと打ちました。250グラウンド、残り200ヤード。ね。200ヤード、スプリンクラーまで歩いて3歩、203ヤードのショット、あのピンに向かってこう打つっていうのを、毎回毎回平坦な時にこう、自分はこう何番で打ったら、距離が行くっていうのがヤード刻みで。普通のアマチュアの方でも、毎ショット毎ショット、今から打つべきショットは、何ヤードかっていうのが分かるんですよ。毎回のショットで1ヤード刻み、そうしたら距離感出てきますよね。自分で何番がいい。日本の場合は大体ピンが奥です、真ん中です、上りだから下ろしだからっていう部分、あるいは150と100がある、大体ですよね。で、上手い人になってもロングアイアンを持ってピン筋行ったら満足してます。グリーンオーバーでも、一番やってはいけないグリーンオーバーで3番アイアンを持ってパーンとピンに行きました。ビューンと、でピンオーバーでグリーンオーバーして一番難しいとこ行っちゃったけど、あ、今のにショットだったな、いや俺も3番アイアン出るようになったなって言ってます。一番では打ってはいけないショットなんですよ、グリーンオーバーの一番難しい返しが、打ちようがない、寄りようがないアプローチを残しているのに本人満足してる。自分の距離を知らないから、知ろうとしないから、ヤード刻み、特にロングアイアン、ミドルアイアンっていうのは、そういう何回も何回もそういうトレーニング書き込むんです。何ヤードのショットを打って、200ヤードの打つべきショットを打つ。だけれども、グリーンオーバーして15ヤード、215つを書いておくんです。そして何回毎回こう平均していったら、3番アイアンの自分のショットが何ヤードか、風がこの時にこんだけ飛んだ、フォローの時はこうだな、フォローとアゲンストと同じ5メーターで吹いてても、フォローが伸びるかっていうとアゲンストほど伸びないですよ。アゲンストの方が落ちる割合っていうのは大きいんですよ。特にロングアイアン上がらない。だけど、短いアイアンでフォローの時はぐっと伸びたりね、しますけど、そういうのを書き込んでいくと自然とこう距離感出てくるんですよね。そういう部分っていうのはね、ゴルフっていうのは本当、左耳と耳の間のスポーツ。 頭を使えば使うほど上達するんです。だから皆さんもですね、頭を使ってもっともっとこう、私どもがね、一番懸念しているのは、そのアメリカでも、お前はスイングティーチャーだっていうのは、系列の、総称、スイングティーチャー。スイングだけを教えるティーチャーっていう運動ではスイングティーチャーなんですけど、我々がなろうとしているのは、やっぱり、コーチング、すべての面をサポートできるティーチングプロを目指しているつもりなんです、勉強してね、まだまだですけれども、やっぱり皆様をサポート、そういう部分で、いろんな部分でサポートできる、スイングだけをこう直すんじゃなし、そういう部分を駆使することによって、全然ゴルフが変わって、ゴルフの見方も変わってくると思います。もっともっと深いところになってくると思います。ただ、そのスイングをきれいにこう振ってて、ナイスショットが出て、グリーンオーバーでも、まあ、いいショットだからだ、っていう部分じゃないと思います。まあ、話は長いことばっかりなんですけど、はい、何時まででしょう、まだまだ巻き入れてる、何でもね、質問あれば途中で終わっていただいていると思うんですけど、メンタルコントロール、これもね、ホームページちょっと覗いていただいたらありがたいなと思うんですけども、ホームページそこにも書いてありますけど、手前見せますが、ドクターボブ・リュッツェラ、世界の第一人者、第一人者の連載、ずっとパワーゴルフでさせていただいた1年間の連載が全部載ってる、全部無料で、なんですけど、本を買われるんじゃなしに、
あと30分ぐらい。
そう、あと、はい、ちょっと待ち受けてみて、で、見れます。で読んでみてください。安井先生のメンタルコーチっていうのもホームページに載ってます。でね、読んでもらって、こう手前味噌であれ読んでくださいって言ってあれなんですけども、当たり前のことしか書いてない。なんやこれ当たり前のことやっていう。だけど実際に世界のトッププロはその当たり前のことを当たり前のようにできるかどうか、そこだけなんです。ボブ・ルッテラ博士も言ってます。世界のトッププロがいつもやってることは、今打つボールに専念してターゲットだけを考え、邪念を頭の中から取り除いて打てるプロがトッププロ。この一球だけに専念して、で、右を右かな、左行けやとか考えてしまいますよね。じゃなしにターゲット、あそこっていう、あそこに対して打つという部分だけに集中して打てるかと、それをできるかと、それだけ。そのためにはやっぱり練習を使ってきて、自分のショットに自信が持ててというふうなところはあるんですけど、それができるかと、そういうものが書いてありますから、当たり前のことだっていう部分になってしまうかもしれないんですけれども、重要なのはそれをできるか。皆さんできなくってもいいんです。できなくて当たり前のことではないんです。できなくって当たり前なんですけど、やろうとするかどうかですね。だからそこにある部分を実際にプレーの中で、自分で練習の中でやってみてください。例えばそこにも書いてあるんです。これジャックニクラスが言ってる。練習場での一球、私は目標を持たずにただ単にボールを打ったことはないです。だけど練習場でどうしてもポンポンを練習してしまいますよね。オート自動ティーアップですよね。東小売ボールセンター。それをやるから売り上げが上がるんですけど。ポン。はい、おしまい。ありがとうございます。売り上げご協力っていうような世界。そうじゃなしに、やっぱりこの一球が自分の握ってて、2階建て、3階建てになってて、この一球で俺の人生があるとは言いませんけど、もうガンガンにこれが勝負かかった一球だと、普通の練習場でですよ。思って打てるかどうか、思ってくださいということです。思おうとしてくださいということを実際トライするかどうかっていう部分です。一回トライしてください。ギンギンになって練習します。一 番いいのは厳重になって練習してエラックスしてラウンドするっていうのが一番いいんですね。そういう部分のことも書いてありますから、メンタルの部分っていうのはもうね 80% ぐらいのプレーを占めるんじゃないかなっていう部分も言われてますけれども、それもホームページに載ってます。ショートゲーム今日やりました。 100ヤード以内は 65% のを占めるのに、どうして練習に 65% の練習時間3分の2ぐらい費やさないんですか。これは家でもできますね。コツコツコツコツパターでもね、あのジョーティールのルーラーの上をこう転がすとか、いろんな練習できますよね。パターで肝心なのはただ単にまっすぐ引いて、ちょっとインサイド入りますけど、ロングパターに。インパクト直角で当たってそのまままっすぐに出せるかどうか、それだけなんです。これ誰でもできる。力も何にもいらない。機械的な動き。自分で安定して、さっきの足の例じゃないですけど、毎回なんかできるかどうかなんです。で、それをできた上で練習場に行って、距離感の練習。あるいはさっきやったクリティカルデッサンス。入れ頃、外し頃にいかに確率を上げていくか。4方向から。フック、スライス、上り、上り、下りがこう入れていくかっていう部分は、このまっすぐ引いてまっすぐ打つ、その時インパクトにフェースがまっすぐ90度向いてるということができて初めてできる練習。その練習はしっかり毎日お箸握るように家でこうやれば全然違ってきます。やってみてください。全然違うんです。トッププロで 1.5m、 1.8 ヤードぐらい、ね、5割、これ不思議でしょ。皆さんね、トッププロ、トッププロです、シード選手、シード選手で 50% の確率で入る距離どれぐらいですかって聞いたらね、2メーターぐらいか3メーターって言われる。実際測ってみたら 1.5 メーター裏返せば半分外れてる。1.5メートル。自分の背丈から。考えられない。何が言いたいかと言ったら、それだけ外れる確率が多いんです。なのにもかかわらず、自分が 1.5 メートルの時に、皆さん、甘やかに通し、いや、絶対入れたらあかんと思って、自分を追い詰めてしまいますね。結果的にスムーズなストロークができない。ある意味 50% 入ったらいいと思っていれば、できますよね。そういう部分でも先ほど練習しましたように4方向から目安は 50% 確率を目指してこう練習するっていうのは非常にいい練習になります。ちょっとねこの辺あの囲い込み型でね、肩がこう前に来やすいんですよね。ワンプログみたいな。日頃のあんまり胸を伸ばすっていうことじゃないんですよ。でゴルフの構えの時に一番いけないのはこうなってしまうんですよね。なぜいけないか、懐が下がる。でどうしてもこうやれば手の動きになってしまう。こうすることによって一体的にボディスイングと言われるんですけども、大きく使いやすいんですね。胸を張る先、そのために何をするかって言ったら胸を張って、これでもいいんですよ、これでもいいんですけれども、日頃からこの囲い込み型を少なくするようにこう胸をこう下げる、こういう作業。女性の方のこう姿勢のいい方、女優の方のこう姿勢いいですよね。なぜいいかって言ったら胸を張るんですよ。胸も大きく見えますし。これちょっとこうやってみてください。ここまで出てなくていいんですよ。ホームドクターの方は毎日やってるからできると思うんですよ。できなかったら潜りです。ちょっとやってみてください。 いや、できない方はこのぐらいに。できてる方は本当に。これやって何をするかって言ったら、構えを作るんですよ。で、その座ってる作業でいいですから、ちょっと足をこう、かぎ股にして、この時にぐーっと左肩を顎の下まで入れてみて、なかなか入らないでしょ。それだけ体が硬いんです。ぐーっと顎の下。座った状態でいいです。これテレビ見ながらできるでしょ。テレビで。自分の好きなテレビを見ながら、これやってみてください。日頃のストレッチ、全然こういう体が、ね、状態変わって。だからテレビ見ながら、お座りながらでいいですから、ぐーっと左肩を、顎の下。理想的に言えば、この肩が右の、ここの、膝の上まで来るのが一番いい。痛めないでください。あんまり急にやったら痛めたって言うて、怒られてる。そういう部分で、ぐーっと肩をね、ちょっとやってもらえたら、左手出して右手でこういうふうに持って、そのままでぐーっと右手で引っ張ってみてください。で、顎の下に左肩を入れてみてください。そうすると、トップだと思ってください。ちょっとお腹引っ込めて、前傾して、で、できる限り左の肘を伸ばしてみてください。だから伸びないです。これ15秒。毎回5セット。毎日。反対側。この可動領域がね、こう広がれば、それだけ粘性が大きくなります。結果的に飛距離アップになります。だからいかにこの肩甲骨の周りを柔らかくしておくかっていうのはすっごく重要。その一つのパターンが肩甲骨の周り、よく四十肩、昔五十肩って言われて、今四十肩。昔成人病、今生活習慣病、年代に関係ないんですよね。若い方でも肩が上がらない。日頃からね、肘を頭の上まで持ってくるってなかなかしないんですよ。で、この前腕の部分で耳を塞いでみてください。耳を塞ぐんですよ、耳を。両耳を。手を前に向けて。なかなかね、こういう作業しないでしょ。その状態でずーっとスクワットしてください。椅子ちょっと前に出て、ずーっとスクワットしてください。なかなか、そんじょ難しい。そこできない。ぐーっと下まで。耳で当てたまで。5回ぐらい。これ前に来たらダメです。前に来ずにそのまま。家帰って残りの効果になってくれる。ホッカーって言われる。絶対いいんですよ。もう今それだけでハラハラ言ったんですよ。何の運動もしてない。それぐらい日頃から体硬いんですよ。硬すぎる。だからテレビを見ながらでいいんです。もう本当その時間ね、何もやってない時間をこういう部分で取り入れたら、すっごくゴルフに辛くなる。すごくゴルフ。そんなトレーニングもホームドクターでホームページ載ってますから、皆さん見といてください。で、これも手前にその宣伝になるんですけど、ティーチングスタッフはこう来てます。今日来てるのは私と北西ですけどね、どう違うかっていう部分、それをもうその中に書いてありますから、ちょっと省きます。何をしてるかっていったら、一人の目標、それは皆さんいろいろあると思うんです。ね、一番嬉しいニュースはこれだったんですけど、エッジ手術していただいて、ね、もう2回目も達成されました。初めて、うちのスクールから。ね、中久保さんも2人目を目指して、今、あと5年計画で、今85ですから、90までに90、ぜひとも、達成して、縮小コンペを盛大にさせていただきたいと思います。これね、この間、イチロー選手がね、世界記録を樹立しましたけれども、ね、皆さんもよくご存知の張本勲選手ね、 あの3000本以上のヒットを打たれて、彼のところにね、ちょっと読まさせていただきますけれども、若手選手が来ました。狩本選手の、ね、理想のバッティングフォームどんなんですか、教えてくださいと来たんですよね。彼曰く、理想のバッティングフォーム、もし君がそれを知りたいなら一晩中素振りをしなさい、それが君にとって一番無理のない理想のフォームだよっていう部分を言ったということを、実は彼が言いたいのはやっぱりその安直な答えっていうのはゴルフの野球でもないんです。よく言われるのは明日コンペだからもう優勝させて直してっていうんですけどね。そんなね、バイアグラみたいなことじゃない。すいません、ちょっと原因あるわけない。ないでしょ。だけどここでいいですよ。ゴルフでも素振りが一番いい練習。これはここだけの話です。東郡練習場の経営者が言ってたって絶対言わないですよ。これは私のもう商売に影響するんです。素振りが一番いい練習です。素振りが。絶対いい練習。先ほどのダブルスイングじゃないですけど、10種類ぐらいあるんですけど、一つ紹介するのは普通の素振りなんですけれども、思いっきり。自分で 120% ぐらいですよとこう振ってみてください。バランスよく、バランスよくやってみてください。その練習もしっかりされると、今あのプロにも貸せてるんですけど、1日300回ね。皆さんの場合はもう100回も言わない、50回ぐらいでいいと思います。全然違ってきます。全然、これはね、漢方薬です。漢方薬。やればやるほどじわーっと効果が出てきます。で、ヘッドスピードも上がってきます。だからね、野球でもゴルフでもそうなんです。素振りが一番重要だと思うんですね。はい。最後、エスロー。これさっきね、ちょこっとね、偉そうなこと言いましたけども、彼全然認識してなかったお話。上白京。10年に1人、ツアーって言われましたね。大きなスランプで、ね、悩んでいました。これ見たら誰でも分かることなんですよ。誰でもどうなってるか。彼ね、アーシモンの時代だったんですよ。ここのヘッドの位置見てください。どこ向いてます。普通ね、ここスクエアの位置ってここなんですよ。ここ向いてる、ね、開いてる。向いてるからこそね、ここでね、ここ見てください。ヘッドの位置どう、ここに来てます。理想的なの。ここからここまででヘッドの回転がね、180度こうくればゾーンで打てますけど、反対に鍵しろくみたいに、ここから極端に言うとね、ここからぐるーっと来てインパクトで合わせてこっちに来たら、3次元の2倍のフェースローテーションが入ってるでしょ。それをインパクトで1万分の4秒で合わせるわけでしょ。2倍動いてるものと、こっからここ片側進行だったら後で見てもらいますけど、この辺ですよ。それが鍵資料系、ここです。このフェースの位置ね、真下向いてるでしょ。そらボールばらけますよ、ね、当たり前のことです。誰でも分かります。本人分かってない。え、ここまでやってるんですかって見せてあげて初めて。そんなもんなんですよ、プロ。ジャンボ、なんでね、なんでフェアウェイキープ率が去年ですよ、去年 51.9%、 87、前年大会ってぐっと落ちたんです。なぜでしょう。誰でもこれだけはジャンプに容易言いませんでした。怖いからこれ見てください。これトップ、トップの頭の動かし方もそうなんですけど、ここから見てください。これ顎の下にカーソル置いておきますけど、どんだけあるんですか。これ昔からこうなんですよ。昔からこう伸び上がりながら打つんですが、今は頭1個半動いてる。このカーソル顎の下やつです。 こっからこれどうなるかといったら、こう伸び上がりながらこう打つでしょ。当然シャフトがこう来ますよね。こういう状態、アングルがある構えからこう来ますよね。ここでのローテーションなんですよ。ここでのローテーション、体の近くのローテーションで変えやすいんです。すっごく変えやすいんです。皆様もちょっと試してみてください。こういうふうなアングルがついた状態からこう来て、体の近くを腕が変えやすい、ばらけますよね。当然フェアウェイキープ率グッと下がりますよね。誰でも分かることです。コマ送りさえすれば、これノーマルで見てるとね、なかなか気づかないんですけど、コマ送りしたら誰でも分かることです。それをしないんです。さっき言ってたように鏡を見ないで化粧してるんですよ、みんな。まあ、プロでもですよ。プロでさえ、ね、レッスンしてくれって言わないからしないだけです。タイガーウッズ、タイガーぐらいだと教えたいなと思うんですけどね。言いたい、言うだけですから、それだけなんです。好きなこと言ってるだけなんですけれども、あんまりね、しょうもないことばっかり言わないんですけど、楽しんじゃったかなと思うんですけど、何か質問はありますでしょう。北石君、まだ、はい、すみません。
さっきの続きを何回も言われてるんですけど、あれは重りをつけた方がいいんです。その方が
ね、いろいろあるんですよ。いろいろ。重りをつけた場合はね、普通の目いっぱいのスイングできないんですよ。よくね、ネクストバッターサークルでやりますよね。ね、野球選手ね。あのスイング見てください、重りを。あれ普通のヘッドスピード走ってたんですよ。当然できないんですよね。あれ何のためにやるかっていうと、次に握ったときすごく軽く感じますよね。ゆっとこう走りやすいんですよね。速い球に対応しやすい。そういうためなんですが、だから重い、2種類あるの。重いのクラブ2本3本持ってこう振る練習とかあります。まあどっちかってゆっくりですよね。日頃よりもこうビュッとこう振る練習じゃなしに、ゆったりしてるっていう部分でその筋肉をつけるとかっていう部分、あるいはそのティーショットの前にこうつけてこう振って軽く感じさせてビュッとこう振るっていうような効果があると思うんですけどね。それは好き嫌いはあると思うんです。だけどそれがその人に合う合わないもありますからね。間違った練習とかいう部分ではないです。
つけなくてもいいです。つけなくてもつけてもいい
です。反対にね、その反対なんですけど、クラブの方を握って振る練習もあるんですよ、ドライバー反対にも。で、何の練習かって、音をギュンとこう出す練習、左手右手で軽いでしょ。軽いからこうなかなか安定しないんですけども、スイング安定させてこうビュンビュンビュンと音を出すんですよ。で、それはあの練習会で手首を柔らかく使って、その音がボヨーンという音じゃなし、ピュッピュッとここで確認できるためなんですね。そういうふうに音が出てくれる、出てくるほどヘッドスピード走って、すなわち手首を柔らかく使えてるという証拠なんですよ、証拠なんですよ。だからその理想的な部分になるために、あえてクラブを逆に持って、こっちを持って軽い方の振るというような練習。結果的にヘッドスピードを出すという、軽いものを握ってヘッドスピードを出すという、重いものを振って、こうまあ、筋肉をつけてという部分も両方正しいと思うんです。だけれども女性の人にね、重たいその1キログラムを持ってこうやれって言ってもちょっと無理があります。それも人によるんですよ。
パウル、
はい、
最近です、はい、あれは誰でもできるものなんですか。やっぱりそのスイングの練習せないかんときに注意することですか。
パウルは練習はね、こう下にボールがあると思わなくても、その例えば直立してここのボールを打つんだったら、こういうスイングですよね。でそこから前傾、上半身前傾しますから、その部分でこうそれに対してこうスイングをこう重ねていくわけですけれども、あまり下にボールがあるという意識よりも、こう地面から50センチぐらいのところをこう振るような感じでいいと思うんですよ。 要は何かって言ったら、体に油、器官に油を刺すようなもんなんですよ。まだまだね、失礼な言い方ですけど、皆さん、錆びてるような機械っていう、肩が重いんです。それを滑らかにこうするという、油を刺すというような意味で、する練習が、だから、形っていう部分ではあまりない。形じゃないし、こう滑らかに、ビュンとこう触れるようにね。っていうポイント でもう一つ言うのであれば、さっきの張本選手じゃないですけど、やってきてやってきてこう疲れてきた時っていうのが、そういうその人のいいスイングになっているような部分だ。3分間やってきてね、こう最初のうちは母ぜーぜー言いながらやりますけど、だんだん2週間3週間になってきたら、それが慣れになってくるんです。ほな、そこのスムーズな体の動きを自然と覚えてくるんですよね。3週間経って、こんな体がこう揺れないと。最初こう揺れてても、ね、そのうちにピタッとこう、ね、1週間でこうなってきて、ビュンとこう、ね、2週間になってきてっていうふうな部分ではこうなっていくと思うんです。だから、一番危険なのはね、素振りで変なスイング固まりませんかって多いんですよ。それよりも、ボールって変なスイングが固まるケースが多いです。ボールを打って。素振りで、あるいはタオルスイングで変なスイングに固まるっていう部分はなく、ボールを打って変なスイングになっていくっていう部分は多いです。そっちの、だから素振りをまずしてます。ボール打つときでも素振り一回してからボールを打つ。っていう。ね。もう後ろの方なんかしても。
よくわか
りました
。
みんなに、
本日ありがとうございました。よくスイングって大抵、右利きの人は右から左で必ず振るわけですよね。たまにその逆も振るといいよっていう人がいいんですよ。それ、
片山信玄やってますよね。必ず左、クラブ入れてるんです、選手が。なぜやってるか。体痛めるんです。ひずみが出てくる。こればっかり。ボールほとんど腰痛めてます。こっちばっかり何千球、何万球。整理体操の意味も込めてるんですよ。だから整理体操という意味も含めて、こうやった方がいい。で、今、例えば、ダリエもそうなんですけれども、左手を使ってご飯食べてます。時間かかりますよ。なんでかっていうと、やっぱりその左手の感覚も出したいし、右手と同じように右手が利き腕なんですよ。利き手なんですよ。だけどもうタッチも出したいし、左手も器用になりたいし、握力もつけたいしという、50-50ぐらい持っていきたいという部分で左手でご飯食べます。結構しないですけどねっていう部分も含めて、
練習で右肘を痛めたん
です。はい。私、結構、チームの選手じゃないですか。よくテニスエルボーって言いますね。ゴルフで痛めてもあれ、不思議なテニスエルボーって言うんですよね。外側。外側。ダブ。ダブ。ダブ。優秀。私、そうなんですよ。分かるわけないですよ。いや、お医者さんでもそうだと思うんですよ。今日先生お腹痛いとか言ってもね、分かるわけないですけど、いや昨日どうしました、裸で寝てましたとか言って、あ、それだねとか言う部分でしょ。本人が全部解決しなきゃいけないし、本心の中ではそうかなっていうのがあるんですけれども、なんででしょう、ご自身で解決するんですか。
体を使わずに腕で力だという人
ちょっとダブってるんじゃないです
か。下支えてる。
下はどんなところですか。
練習の前、
それはどこですか。ちょっと待って、薄い。そうだ
から大丈
夫。なんででしょうね。
やっぱりシャウトだから。
あると思う。一番あるのはそれだと思う。ビチね。ビチ、日頃からあんまり使われてないと。
いや、右だから。
一番やっぱりあるのは、タグリだと思います。よくね、土打席、うちも土打席もだいぶ前に思いますけど、 の中で痛めてるケースが多いですよね。バットはクッションなんですよね。あまりご自身に似てないってどんなスイングをされてどれぐらいこう深くターフは深いと深いとよくねコースに行ってねこう練習スクリーンターフドーンと乗る方に見ててミスボール来たらうまいことこう座れる方にあれも不思議ですよね。で普通ボール乗るのにもうターフ取るのは分かるんですけど練習スクリーンの時にドーンと打って実際それぐらいで打つんだなと思ったらうまいことこうスクリーン打ちをされる方いらっしゃるんですよね。なんでかなスクリーンちょっとションかなっていうふうに。すみません答えにあったらこう言ってましたけど、ね、あ、そうですか。別にね、はい、中締めね、懇親会じゃない中締めで、させていただく残ったこう誰々のスイング見せてくれっていう部分ではさせてもらっていると思うんですけどね。片山慎吾とかいろいろ入ってますから見せることできますし、ご質問をお答えできます。一旦ね中締めさせてもらって本日どうもありがとうございました。
健康物になります。